こんばんは。
こんばんは。
ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
もう12月ですよ。
早い。
今年が終わってしまいます。
そうですよ。もう婚姻屋のごとしたはこのことですよね。なんかね、本当に。
ねえ。ちょっともう、毎年早いすぎるのが早いなって気がしてますけども、今日はね、ちょっと、過去最高、今までね、笑えない話をたくさんしてきたんですけど、
うん、
過去最高に笑えない話だなと僕は思っている、
はい、
今日のテーマは、先日あった健三さんのエピソードということでちょっと聞きたいんですけど、はい、お願いいたします。
そうですね、先日、まあ、10月の終わりぐらいですかね。
はい、
まあ、まあ普通にいつも通り晩ご飯を作っておったんですよ。
休みの日？平日？
平日、
はい、
言ってて、で何を作ったか覚えてないんだけど、まあ、何かを切ってた、まあ、記憶あるんですよね。何かを切ってました。でそこまではちゃんと料理をしているなという意識があったんですけど、
うんうん、
どっかのタイミングで何を思ったのか、
うん、
気づいたら手首に包丁当ててましたね。
怖いんだってそれ。
あれはね、自分でもビビりましたよ。なんか
それ手首に包丁当ててるのでハッってなるの？
そう、ハッってなる。危ない危ない危ないみたいな。
うん、いや危ないよ。
そう、それなって、うん、ちょっとこれはやばいと。
うん、やばいよね、うん、
帰り症状だと思ったから、あの知り合いにその前そのこの精神科いいよっていうの話を聞いたところがあったんですよ実は、
うんうん、
知り合いが通っていて私ここに通ってるんだみたいな、
うん、
で聞いてたから、でそこはなんかもう予約しないでも行ける、
はい、
し夜でも見てくれるよって言われたので、
うん、
ちょっとまあ行ってみようかなと思って、
うん、
で電話して、初診はなんか予約が必要ですって言われたから、とりあえず予約して、
はい、
で、まあ、行きましたよ。あの、その手首を切ろうとしていた日から2週間ちょっと経ったのかな。
うんうん。まあ、その2週間の間は特に異常なしだったんですか？
特に異常なしだったんですけど、やたらとでもね、刃物をね、ずっと見てるんですよ。包丁とかナイフとかを。気になるんですよね、なんかずっと見てたから、
うん。
それとしばらくご飯作るのやめましたもん
ね。怖いよね。
そうそうそうそう。で、まあ、行って、で、そのまあ、問診票。
はい。
まあ、ストレスがどれぐらい溜まってるかみたいなやつとか、どれぐらい眠れてるかとか、
うんうん
う
ん、
そうつ病のテストと、を、まあ、やったんですよね。その最初の診察の時に。で、やって、で、まあ、提出して、しばらくして呼ばれましたと、診察室に。
うんうん、
で、まあ、そこにその問診票にはその気づいたら手首を包丁で切ろうとしてましたみたいなこと書いてあるんですけど、
うん、
あの、ありえないって言われたんですよね。
ありえたのに？
何？
怒ったのにありえない
って言ったの？発生したのに、これはね、うん、聞いたことがないって言われて、
うん、
で、普通人っていうのはこう死のうと思って死ぬもんだと、
はい。
だから手首を切るんだったら切ろうと思って切るもんだ。切ろうと思ってないんでしょって言われたから、そうっすねって、もう気づいたら、みたいな。それ何分ぐらいの出来事って言われたんですけど、時計なんて見てないから、そんなのいちいち。もう分かりません。そうそうそう、分かりませんって言って、
うん、
で死にたいんですかって聞かれたので。
そんな直接聞かれるの？
そうそうそう、聞かれたから。
死にたいですかって。
死にたいんですかって聞かれたから、うんうん、いや、なんか生きるモチベーションも別にないけどさ、自殺してまで死ぬモチベーションもないですよって言ったら、
うんうん、
それは別に普通ですよって言われて。
普通なんだ。
そう、普通なんですよ。もう思想の問題というのは、それは思想の問題だから、これ普通ですよ。
ああ、まあまあ、
確かに。で、問診票の結果ですけど、って、
はい、
でそのうつ病の尺度も点数的には別に正常ですと。もう許容範囲で死ぬほどのうつのなんかあれは全くないですと、
うん。
で、ストレスチェックのやつも全くないですと。その死ぬようなレベルのストレスではないです。で、何かストレスを感じてることありますかって言われたから、まあ、仕事でなんかちょっとストレスちょくちょく感じますって。で、こういうシーンって、こういう場面でとか。
うんうん、
ここ前、このディスチャンでも話したやつで、話すかなって、あのペースメーカー抜いた話をしたじゃないですか。
はい。
まあ、ちょっと喪失感がちょっとあるんですよね、みたいな。
うんうん。アイデンティティをと言ってましたよね。ずっとその障害者として生きてきたのに、突然、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、そういうのがあるくらいですかね、って言ったら。
うん。
あ、そうですか、って。でもやっぱり人っていうのは無意識で死のうとはしないから全然わからんって言われて。
そうなの？
そう。
無意識でさ、死んだ人のさ、その意見なんか聞けないんだからさ。 わかんないじゃんね。無意識で死んだかもしれないじゃんね。
そう、例えばなんかほら電車で飛び降り自殺がたまにあるじゃないですか。なんか、
うんうんうん、
あれもなんかよくその遺品とか整理してると直前になんか定期券を交換あの更新してたりとかしてるから、
うんうん、
普通死ぬ意識がある人はそこまでするかとか結構よく言われたりするんですけどね、
うんうん、
なんで無意識で死ぬこと俺あるんじゃねと思ってる派ではあるんですけど、
うん、まあもしくは衝動的にとかあるでしょうからね。まあ無意識と衝動とセットというかね、
う
ん、要は長い間の無意識じゃなくて一瞬の無意識で衝動でみたいなのありうるよね。
うん、ケースとして全然ありうると思うんですよ、
ねえねえ。
ただまあその無意識で体が動くのは2パターン病気があるらしくて、
はい、
一つは乖離性同一性障害、いわゆる多重人格、
うんうんうんうん、
ただ多重人格はそのよっぽど大きなトラウマ、まあ、虐待を受けたとか、
はいはい、
戦時下にあったとかでないと発生しえないし、ましてやもう30後半で出てくるような症状ではありません。でもう一個がその自動症っていうなんか症状、病気があるらしくて、
うん、
これも無意識で体が動いちゃう病気らしいんですけど。
ああ、自動っていうのはオートマチックの自動の方ってこと
ね。多分オートマチックの方、
うんうんうん、
ただそれは反復するらしいんですよね、何回も繰り返すと。で俺の場合は今回一回だけだったからそれも当てはまらん、もうなんかわからんって言われまして
わからんって言われてもこっちもわからんね
でも気になるから一応3、いや
気になるよ、うん、
そうか、3週間後になんかどうなったか話ちょっと聞かせてくださいみたいな感じで終わりました。
あーってことはまた近々というか行ってどうかみたいなね。
そうそうそうそう、でもなんか手首切っても死なないからねって言ってましたけど先生。
死なないからねっても一人暮らしだからね。
そう、しかもね今あの一応心臓の薬で血が止まらない薬飲んで、
ね、そうそうそうそう、
なかなかね
出血はいっぱいする、ね、死にますよね一本違うとね。
またそこはでも俺も先生に言ったのはもう自分が死のうと思って包丁握ったら僕頸動脈切るんですよねって言ったんですよ、絶対死ねるから。手首を切ろうとしたのは俺もわからんですっていう話はしますね確かに無意識
と。あ、そういうことか、そういうことか。
うん、
まあ、さあ本当に死にたいって意思があったらそんな死に方せんやろ、しかも
そうそうそう、
自分でその血を出してさ死ぬってさ結構しんどいじゃないですか。
そう、割とでもあれはなかなかサクッていけるもんじゃないと思いますよ、なんか。
ねえねえねえ。
うん。
いやー、なんでしょうね。
ねえ、怖い怖いですよね、ほ
ん
とね。
いや、怖すぎるよ。まだ分かんない怖さがあるからね、しかもこれにはね。
そうそうそうそうそう。
あの時こう思ってて、ついついとかいう話もないじゃないですか。
そうそう、じゃないじゃない。あれ気づいたらあれ、おおーみたいな。
怖いって。
それそう。それがなんか一番怖いですよね、なんかね。
ちょっとね。
うん。
笑えないやつですね、久々ね。
そう、なんかあるんでしょうね、なんかね、潜在意識の中で
ね。え、まあ、ちなみに今日健三さんがテンション低いのはあれですよね、喉が良くないってやつですね。
あ、そうです、あの今朝あの起きたらあの喉が真っ赤に腫れてたっていうのは病院、
うんうん、なのであの皆さん健三さんがもう元気がないから、いやこれはやっぱもう死の前兆なんじゃないかと思わないでくださいね。
はい、もうまだあのしばらく生きる予定なので
セットになってるからね、もうちょっと自殺未遂の後にすげえもう覇気がなくなる人みたいになってるけど、
声が超低いっていうね、
うん、別問題ですよね、うん、
これ別問題
いやーでも本当怖いからね、それだってね、お一人暮らしですから発見がやっぱ遅れちゃいますからね。
はい、そうなんですよ。
衝動で行ったとしてもさ、その家族がいればそれを発見しますけど。
そうそうそう、そうなんですよね。怖いっすよね、マジでね。
いや、マジで怖い。今っていうか、もう最近刃物を見たら、
うん、
ちょっとなんか思い出したりするとかって、そういうのあったりするんですか？
それがね、なんかね、この話を精神科医に言っても分かってくれなかったんですけど、
はい、
無意識で体が動きます。で、自分でざっくりやって死にました。シャレにならないじゃないですか。
シャレにならないね。
だから、自分の意識があるうちに、うん、そう、うん、だから自分の意識があるうちに、うん、とりあえず、切った真似事をしてみるっていうので、無意識になくさせようっていう試みをしてるんですよ、しばらく。
お
ー。その包丁だけずっと当てて、当てるだけで赤くなるまで。
うん、
切ったりしないんですよ。ずっと当てるだけで、と赤くなって、はい、これで気が済みましたかっていうのを自分の無意識に語りかけるようにやってるんですよ。自己暗示みたいな。どんだけ効果あるかわからんけど。
うん。
それをちょっと今、試みてて、それで落ち着こうかな、みたいな。
怖いね。
それをちょっとやってみてるけど、
その儀式も怖いよ
この儀式もね、そうそう、なかなか異常だなと思いつつ
うん、うん、安心するんですか、その儀式をしたら。
安心も何もしないです。ただなんかやっぱ痛いなと思いながら。
いや痛いでしょうよ。
包丁って痛いんですよ。あのね、切らなくても痛いですよ、包丁って。
痛いでしょうよ。鉄のさ、うん、金属をさ、こう。
そう。そう、だからちょっとそれをちょっとやってみてて。やってみてるけど、効果あんのかとかわかんないから、やめようかなと。
そうね。
うん。
でも僕もね、自殺未遂で言うとね、
はいはい、
18の時結構自殺願望があったんですよ。
うんうんうんうんうん。
自殺願望あったことあります？健三さん。
あ、自殺願望はないかもしれない。
あ、自殺願望じゃないや。自殺衝動があったんですよ、18歳の時。
あ、はいはいはいはい。
あの、死にたいわけじゃないんだけど、あ、死にたいわけじゃないって言ったら変だな。絶望はしてるけど、別にもう死のう、うん、死のうって思ってるとかではないっていう状態で、もう毎日嫌だなみたいな、すごいストレスがあったわけですよ、18歳の時。っていうのも、高校卒業して、
うん、
僕はバンドをやろうと思ってたら、高校卒業とほぼ同時ぐらいにバンドが解散しちゃって、
うんうん、
でもう一緒にやってくれるメンバーもいなくなっちゃって、
うんうん、
しかも僕ベースだったんで当時、
あ、はいはいはい、
ベース一人でどうするみたいになっちゃったのと、
うんうん、
バンドする気満々で進路をなんかアルバイトにしたんですよね。
あ、はいはいはいはい。
だからマジでアルバイトのためになんかアルバイトしかないみたいになっちゃったわけ。しかもしたくもないアルバイトでみたいな、
うんうんうん、
でそのバイト先の社員も結構や、まあ、今思っても結構嫌なやつだなみたいな、
うんうんうん、
で今のこういう感じだったら
スルーできるみたいな、
そう、うまくスルーしつつ、うんうん、あのポジショニングでどうにかするってできたと思うんだけど、当時だいぶ弱ってたから、
うんうん、
そのすごい嫌味を言われながらなんてもう毎日嫌な気持ちになってるみたいな時だったんですよ。
はいはいはいはい。
団地に住んでたんですけど、だから団地に限らずですけど、高いところにね行くと、はいはい、
うん、
窓を見たらね、窓からね飛び降りたくなるっていう衝動がね起こって
くるっていう、
だからそれを止めるっていうのが一時期あったんですよね、18歳の頃。
うんうんうんうんうん。
で今振り返ってみるとやっぱやばかったなって思うのは、
うん、
バイトに行くときに朝、
うんうん、
靴ひも結ぶわけですよ、靴履いてね、スニーカー、
はいはいはいはい、
靴紐がなんかね気に食わないと、
おう
ほ
う
ほ
う、
結べてる感じがしないとか、
うんうん、
左右が非対称だとか、
うんうん、
なんかすげえ気になるわけ。
おう、もう脅迫神経症
です。そうそうそうそう、脅迫神経症、もう本当にもう当時気づかなかったけど、
うんうん、
でもう 2,30 回靴紐結び直すからバイトに遅刻するんですよ。
あ、はいはいはいはいはい、
もうやばいでしょ。
やばいやばい、病院コース
でしょ。でも気づかずにそれを、まあそういう時期を過ごして結果、
うん、
自然と治ったんでよかったんですけど、まあそういう時期がありましたっていう報告でした。
はいはいはい。いや、ありますよ、ありますよ、もう。
ある、そういうの
あるある。もう俺もだってストレスで自律神経ぶっ壊して、
うん、
もうあの何、人がいるとこダメとか、
はいはいはい、
暗いとこダメとか、
あ、言ってましたね、
うん、はいはいはい、そういうのもあったから、全然ね、あります、あります。
手とかっていうのとは全然違うでしょ、今回のは。
今回違いすぎますね。予兆に過ぎて。
ねえねえ。なんか全体的にもう絶望してて、なんかついついみたいなのでもないってことですもんね。
そうです、そうです。
怖
っ。怖いですよ。しかし、無意識でなんかあるんだろうなっていう気はなんかしてるんですけどね。なんかそれは分かんないじゃないですか。本当に無意識があるかどうか、そもそも。そういう思いが。だから分かんないですよね。うん。
切ってみたいっていう好奇心の可能性もあるしね。
ね。
無意
識、ちょっとあの世に行って
みるか、ね、自殺願望と、いや死にたいというよりはなんか血を見たいみたいなさ、
リスカ的な。
そうそうそうそうそうそう。
リスカもなんか話してたんですけど、そのリスカの人はだいたい血を見て安心するから切るんだよねって話してて、うんうんうん、その精神科。でも俺完全にその無意識だからそれは当てはまらんって話してました。血を見て安心したいから切ったわけじゃないでしょう、いや違うつって気づいたらこう当ててたっていう話っていうね。完全に分かんないですよね。
電車にその飛び込む人って 無意識かもしれないけど、うん、まあ衝動かもしれないけど、
うんうん、
もう嫌だっていうことなんですかね。その一言で表すと、もうこの人生嫌だ、疲れたみたいな感じだから。
うん、かもしれないですよね、なんかね。
だからその一言が何かみたいなのはちょっと分かんないですよね。もう死にたい、疲れた系なのか、
うんうん、
血出たらどうなるんやろみたいなさ、いろんな多分パターンのセリフがあり
う
るじゃん。
うんうんうんうん。
だからどれなんでしょうね。
ちょっと切ってみようかな、なのかもしれない、ね。
そうそう、なんか切ってる人結構いるけど、切ったらどうなんだろうみたいな実験の気持ちなのか、
うん、
本当に絶望しきってて無意識は、
うん
う
ん、
もう終わりにしたいみたいな感じ。でもそれだったらさっき言ったみたいにさ、確実に死ねる方だよね。
そうそうそうそうそう。
首とかにさ当てててさ、やば、こう死のうとせたみたいなやつじゃん。
うん、そうそうそうそう。だ
からちょっとね、マジでわかんないですね。手首っていうか手に当ててたみたいな。
そう、マジでわかんない。ぶっ壊れてるんですよね、多分ね。
なんかセカンドオピニオン行ってみたらどうですか。
ですね、なんか行ってみようかな、なんか別の病院。
聞いてみた方がいい気がする。なんかとね、リスナーさんで詳しい方とかもしいらっしゃればね、そういうやつ。
リスナーさんで私優秀な精神科医ですって言ったら。
ねえねえ、
うん、
ちょっと聞きたいですよね。あの、そういうのってこういう事例があるんですよとか、もしあるんだったら。
そうそうそうそう。
うん、だって確かに聞いたことはないですよね。自殺願望は本人の自覚がなくて、
うん、
なんか予兆みたいなものもなくて。
そうそう。
うんと、いきな
り。うつでもなくて、みたいな。
そうそうそうそうそう。で、いきなり包丁を手に当ててたみたいな。切ってはないんでしょ？
切ってないです、切ってないです。
確かにね。
もう不思議ですよね、なんか。もう今年はなんかいろいろありすぎてね、ちょっとやばいっすね。
まあ年、ね、年始から結構入院してみたいなやつでしたもんね。
そうそうそうそう。
確かにな。今年大変でしたね。
でしたよ、本当に。
その最後の最後で。
最後の最後。
自殺未遂まで
含めて。そうですよ。年末死んでるんだよ、
ね。自殺未遂なのかどうかもわかんないですけどね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか当てて危ねえなっていう、なんか状況がありましたっていう話。
いや、だいぶ危ないけどね。
そうそうそう。もうだいぶ危ないけどね。結構ここまで来るとでもやばいね、さすがにね。
ちょっと危ないと思うよ。うん、ちょっと危ないと思うけど、無意識だからね、うん、何ともしがたいですもんね。
そう、一応その病院紹介してくれた人に、はい、まあ、こういう結果だったよっていう、一応お礼のメールはしたんですよ。
はいはい。
そしたら、その先生、表面だけ見すぎじゃねっていうなんか返事が来たので、
はいはいはい、
やっぱそう思うんだなと思って、俺もそんな感じはするなと思って、確かに。
うん。
深いところまで掘り下げて聞くとかは、全然得意なかったからね。
だってさ、それで本当に自殺したらさ、
うん、
結構大問題ですよ。
俺それ考えたんですよね。俺死んだらこの先生どうするんだろうなって。
いやいや、また違う意味で死のうとしてるじゃん。
そうそうそうそう。
よくありますよね。警察に駆け込んだけど、なんか対応がされなくて、その後それで殺されてしまいましたとかいう話とかさ。結局最初に、まあ、病院とか警察とかいろんなあれね、しかるべき専門機関にこう行ったのに、対応してもらえなかったがゆえに、こう。防げたものは防げなかったみたいなことってあるから、ちょっと怖いからね、やっぱセカンドオピニオンぜひ聞く
っていうのは。そうですね、ちょっとセカンドオピニオン行ってみましょうかね。
ねえねえ、それかあれじゃないですか、あのそれを解明するまでありとあらゆるあの精神科とか心療内科全国のあれを渡り歩いていくっていうスタンプラリーみたいにさ、貯めていってコメントを全部こう、うん、エクセルにまとめていってさ
確かに確かに、
まとめ。無意識の自殺願望についての、あの、うん、なんていうの、いろんな、なんていう、見解をまとめていくっていうのが面白いですけどね。
確かに、ここの先生はこう言いました、ここの先生はこう言いました。
そうそうそうそう。で、なんていうの、出身の大学とかさ、何を専攻してたかとか、こう調べていくと、あ、こういう傾向が出るんだな、うん、みたいなことさ。
確かに、エビデンスがある、ないみたいな、ね、
うん。そうそうそうそうそう
そう。それはなんか面白そうだな、そうぜひもらえ。やってみようか。つつうらうら。
いやいやいやいや、ほんとね、やってもらいたいぐらい、謎を解明してほしい案件ですね。ちょっと心配なので、これは。
そうですね、もう、はい。
ちょっとお大事にって言っても難しいけど、まあね、刃物を家から、こうね、あんまり家の中に置いとかないとか、気をつけれる範囲で気をつけてもらったら。
そうですね、気をつけましょう。
思います。まあ、しばらく料理も控えていただいてね、なるべく。
ですね。
気をつけてください。なんか情報持ってる方いらっしゃったらコメントいただければと思います、はい、さよなら、
さよなら。